Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verses 22 to 23.
ルカの福音書8章22、23節を開けてください。
One day, Jesus said to his disciples, "Let's go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out.
その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ、湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。
As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake.So that the boat was being swamped, and they were in great danger.
船で渡っている間に、イエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが、突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。
The title of today's message is Setting Out on a Mission.
今日のメッセージのタイトルは、神の働きに出発する。神の働きに出発するです。
Today we are starting a section of scripture that goes to the end of this chapter about Jesus' outreach to the people on the other side of the Galilee.
今日からイエスがガリラヤの反対側に住む人々へ福音を広めるというところになります。
In Luke, this area is called the region of the Gerasenes.
この内容は8章の最後まで続きます。ルカの福音書では、その地方の名はゲラサ人の地方と呼ばれています。
It was an area populated with many people who followed Greek and or Roman culture.
そこはギリシャやローマの慣習をフォローしていた人たちがたくさん住んでいたところでした。
So it was a mission into Gentile territory that Jesus and his disciples were on.
ですから、イエスとイエスの弟子たちは神の働きをするため異教徒の住むところに行ったということです。
The two verses we are focusing on today are about setting out on this mission to go to the people on the other side of the lake.
今日見ていく2節は、湖の反対側に住む人々のところへと出発していく内容になります。
From these verses, we can find four things about setting out on a mission.
ここから神の働きに出発していくことについて4つのことを学ぶことができます。
Let's look at these things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, setting out on a mission requires a calling from the Lord.
1つ目神の働きに出発するには主による呼び出しが求められる主による呼び出しが求められる
The first part of verse 22 says One day Jesus said to his disciples Let us go over to the other side of the lake
今日の御言葉22節にある日のことイエスはさあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われたとあります。
The disciples had Jesus physically present with them, telling them what to do.
イエスと一緒にいた弟子たちは、自分たちが何をすべきなのか、イエスから告げられたのです。
He was the one who called them to go on a mission with him.
彼らはイエスと一緒に神の働きをしていくようにイエス自身に呼ばれたのです。
Even today, he calls his people to join him on a mission to reach the lost.
今日でもイエスは迷える人たちに福音を知らせる働きに加わりなさいと神を信じる者たちを呼び出されます。
While Jesus might not be physically present with us as he was in those days, spiritually he is present.
今はもう物理的にイエスの姿は見えなくても、イエスは今も霊的に存在されておられます。
If he calls us to go somewhere for him, it will be clear to us in our hearts.
イエスがイエスご自身のために私たちを呼び出されるとき、それは一人一人の心にはっきりとわかるものです。
If we go on a mission that is not his calling, then we are not going to be fruitful and we may end up in big trouble.
もし私たちがイエスの呼び出しなしに神の働きに出て行ってしまうと、実を結ばず、時には大きなトラブルを生み出す結果にもなったりします。
Let's turn to Acts chapter 16 verses 9 to 10.
使徒の働き16章9節10節を見ます。使徒の働き16章9節10節です。
During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, Come over to Macedonia and help us.
ある夜、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。
After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.
パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて、彼らに福音を述べさせるのだ、と確信したからである。
Paul had his calling to Macedonia in the form of a vision.
パウロはマケドニア人に対する神の働きの呼び出しを幻を通して受けたのです。
There are many different ways the Lord might call us to go somewhere, but when He does, it will be clear to us.
どこどこへ行くようにという主の呼び出しにはいろんな形があります。でも、主によるものは明確なものです。
Jesus doesn't give us vague instructions.
イエスははっきりしない指示はされません。
Generally, he has called all of his followers to take the gospel to those who haven't heard it before.
イエスは私たち全員に福音を聞いたことのない人たちへ福音を伝えるよう召されたのです。
However, at times, he may give us specific instructions to take the gospel to a particular place.
ただ、時に、イエスは特別な場所に福音を運ぶよう特別な指示をされることがあります。
If you are following him and being obedient to his general calling, be ready for specific callings.
あなたが日々イエスをフォローし、イエスからみんなに向けたイエスの呼びかけに従っているのでしたら、あなたもイエスからの特別な呼び出しに準備をしておくことが必要です。
アーメン。Secondly, I want us to notice that there's a prompt obedient response.
二つ目です。即座に従順に応える。
There were no arguments. The second part of verse 22 says, so they got into the boat and set out.
今日の御言葉22節に、それで弟子たちは船を出したとあります。
There were no arguments. They simply and promptly obeyed what Jesus had told them.
弟子たちはイエスの呼び出しに議論もせず即座に従いました。
Some callings are that simple. There's nothing else we need to do but to go.
呼び出しには出ていくこと以外何も他にすることはない単純なものもあります。
Sometimes there are certain preparations and training we might require before we set out.
でも中にはただ出ていくのではなく出ていく前にある種の準備と訓練が求められるものもあります。
However, what we don't want to do is what Jonah did, and that is try to avoid God's calling.
私たちが避けたいのは、ヨナがやってしまったように、神の呼び出しを避けようとすることです。
Eventually, God got Jonah to do what he wanted him to do, but Jonah had to go through a big discipline from God first.
結局、ヨナは神が彼にして欲しかったことをしたわけですが、まず神による鍛錬を通り抜けなければなりませんでした。
It's better to obey God's calling in the first place.
主に呼び出されたら、早い段階で従うことです。
Let's turn to Ephesians chapter 5, verses 15 to 17.
エペソ人への手紙5章15節から17節。エペソ人への手紙5章。15節から17節。
Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise.
そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、
Making the most of every opportunity because the days are evil.
機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。
Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is.
ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。
There is a call here for us to truly understand what the Lord's will is and not waste time trying to avoid it.
今読んだ御言葉には、主の御心を真に理解して、時間を無駄にしないようにという私たちへの呼びかけがあります。
The quicker we understand and obey the will of the Lord, the better the result will be.
主の御心をより早く理解して従うことができれば、物事の結果もより良くなります。
The quicker we will see God's hand at work in our lives and the lives of those around us.
自分の人生、そして自分の周りの人の人生の中に、神の御手による働きを早く見出すのです。
When we understand the Lord's will, we start to see the opportunities to minister to people.
主の御心を理解するようになるとき、人々に福音を伝える機会がおのずと見え始めてきます。
When we make the most of those opportunities, then we impact the world around us with the gospel.
その福音を伝える機会を十分に生かして用いれば、自分の周りの世界にインパクトを与えることになります。
Let's learn to know and promptly obey God's will for our lives.
神の御心が何であるかを理解し、即座に従っていくことを学んでいきましょう。
アーメン。Thirdly, when we are setting out on a mission, it means to be led by the Spirit and not by the flesh.
三つ目です。肉ではなく、霊によって導かれる。肉ではなく、霊によって導かれる。
The first part of verse 23 says, As they sailed, he fell asleep.
今日の御言葉23節に、船で渡っている間に、イエスはぐっすり眠ってしまわれたとあります。
Here is something that shows us of Jesus' humanity. On earth as a man, he shared our human frailties.
ここに、イエスの人間らしさが現れています。人としてこの世に来られ、イエスは人間の弱さを持っておられました。
He grew tired and fell asleep.
イエスは疲れてぐっすり眠ってしまったのです。
During Jesus' public ministry, he gave and gave to the people who came to him.
公に神の働きをされていた間、イエスは自分のもとへやってくる人たちにただただ与え続けました。
He seemed to have no rest from the people coming to hear him.
自分のもとへ来る人々から離れて休息を取ることもできなかったようです。
In his human body, he wasn't superhuman. He grew tired and used his time on the boat to catch up with some sleep.
人の体を持って来られたのですから、超人ではありません。イエスは疲れて、船の中で睡眠不足を取り戻されたのです。
While he faced the same human weaknesses as all of us, led by the Spirit, he pressed on with his mission.
でも、イエスは私たちのように人間の弱さを持っていても、霊の導きによって自分の務めを推し進めていくことができたのです。
Jesus is an example for us all in how we should live by the Spirit and not by the flesh.
このイエスの生き様が肉ではなく霊に導かれて生きる生き方の見本です。
Let's turn to Matthew 26, verses 37 to 44.
ではマタイの福音書26章37節から44節を見ます。マタイの福音書26章37節から44節です。
He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled.
それからペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみ、もだえ始められた。
Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death.Stay here and keep watch with me.
その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。 ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。
Going a little farther, he fell down with his face on the ground and prayed, My father, if it is possible, may this cup be taken away from me, yet not as I will, but as you will.
それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。
Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter.
それからイエスは、弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方は、そんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.
誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。
He went away a second time and prayed, My father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done.
イエスは二度目に離れて行き、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。
When he came back, he found them again sleeping, because their eyes were heavy.
イエスが戻ってきて、ご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。
So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing.
イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して、三度目の祈りをされた。
As Jesus approached the climax of his life on earth, the crucifixion, he battled his fleshly desires to avoid pain and submitted to God's will.
十字架での処刑というこの世での人生のクライマックスが近づいた時、イエスはそれによる痛みと神の御心に自分を明け渡すことは避けたいという肉の思いと戦ったんです。
He went through all of the pain of that event as a man, yet led by the Spirit, he had faith that it would bring salvation to the world.
そしてイエスは一人の人間として十字架に至るすべての痛みを通られたのです。
He pushed his fleshly desires aside and did the will of God.
そこには自分が通る道がこの世に救いをもたらすことになるんだという霊に導かれた信仰があったのです。
Let's turn to Hebrews 5, verses 7 to 10.
イエスは自分の肉の思いを脇に置いて神の御心に従ったのです。ではヘブル人への手紙5章7節から10節を見ます。ヘブル人への手紙5章7節から10節です。
During Jesus' days on earth, he offered up prayers and petition with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission.
キリストは 人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。
Son though he was, he learned obedience from what he suffered.
キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、
And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.
完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、
And was designated by God to be the high priest in the order of Melchizedek.
神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司 と唱えられたのです。
While Jesus was sinless, in human form he still suffered from human weaknesses, hunger, tiredness, emotional and physical pain.
人の形を取られたイエス、罪のないイエスが、飢えや疲れや感情的また肉体的痛みに苦しまれたのです。そしてそれを乗り越え、イエスは神の御心に従いました。
He overcame these weaknesses and did the will of God.
霊の力でも人間の限界を押しやり、永遠をつかまれたことが、この私たちを奮い立たせてくれるのです。
Inspiring us all by the Spirit to push beyond our human limitations and grasp hold of the eternal.
霊の力でもってして、人間の限界を押しやり、永遠をつかまれたことが、この私たちを奮い立たせてくれるのです。
When God sends us on a mission, it might look impossible to do in the flesh, but by the Spirit we can accomplish it.
神が人を神の働きに送り出すときには、それが肉体的物理的にとても無理であるように見えても、神の御霊の力でそれを成し遂げることができるということです。
Let's walk in the Spirit and not in the flesh.
肉ではなく、霊によって歩いていくようにしましょう。
アーメン。Fourthly, when we set out on a mission,We will be challenged.
四つ目、最後です。神の働きに出発すれば、困難がある。困難があるです。
The second part of verse 23 says,A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger.
23節に、突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になったとあります。
So the drama unfolds.First they see the storm approaching, then the water starts to get into the boat, and finally it reaches a point where even these hardened sailors fear for their lives.
ここで劇的なことが展開します。まず嵐が近づくのです。そして船の中に水が入り始め、ついには鍛えられた船員たちが命をなくすのを恐れるところまで至ります。
When we are going on a mission for God, there will be opposition.
この私たちも神の働きの中に入るとき、抵抗に遭います。時にはその困難さに圧倒されたりもします。
Sometimes the challenge of it will look overwhelming. Jesus and his disciples were on their way to Gentile territory to bring the gospel, and there would be trials, both physical and spiritual, to overcome.
イエスとイエスの弟子たちは、異教徒の住むところへと福音を運ぶ途中だったわけです。そしてそこには物理的、霊的な試練が存在するんです。
We need to realize there is an enemy who has strongholds in this world.
私たちは、この世には要塞を持っている敵が存在していることを知らなければいけません。
Let's turn to Matthew 12, verses 25 to 29.
マタイの福音書12章25節から29節です。マタイの福音書12章25節から29節です。
Jesus knew their thoughts and said to themEvery kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand.
イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れすたれ。どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。
If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand?
もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう?
And if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then, they will be your judges.
また、もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか?だから、あなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。
But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you.
しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。
Or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house.
強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。
It is a spiritual war that we are in.
神を信じる私たちは、霊的戦いの中にいるのです。
As we go into new territory, the enemy must be cleared out so that the people in captivity can be rescued.
この私たちが新しい土地へと入っていくとき、そこで待ち受ける敵は排除されなければなりません。
As we set out,All sorts of things may challenge us, but fear not, God is greater than them all.
そうして初めて捕らえられている人々、悪霊に捕らえられている人々が助けられるのです。でも恐れはありません。恐れることはありません。
Yes, we will be challenged, but not defeated if we keep our focus on God.
でも、神に焦点を合わせ続けていくなら、私たちは敵に負けることはないんです。
With God, you can overcome all challenges.
神と共にいれば、あらゆる困難は乗り越えられるのです。
Keep your focus on Him.
神に焦点を合わせ続けることです。
アーメン。
アーメン。